海江田和樹のオンリーワンストラテジー。ポッドキャスト海江田和樹のオンリーワンストラテジーでは、起業家が持っておくべき考え方、ビジネス戦略、集客、マーケティング、その他の分野から毎回テーマを絞ってお届けする番組です。
こんにちは、山中芳成です。海江田和樹のオンリーワンストラテジー第46回です。海江田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日のテーマなんですけれども、
山中君、今日誕生日らしいじゃないですか。
ありがとうございます。
おめでとうございます、
はい、ありがとうございます。
今日で何歳になったんですか？
27歳になりました。
若いですね。
はい、まだ
27歳って言ったら、私がちょうど起業した時ですね。あ、違います、私がちょうど結婚した時で、
はい、
いや、27歳の時に起業したんで、27歳の時に会社辞めましたね、私は。
あ、そうなんですね。
はい、
あの噂の12月20
24
日
ですか、
クリスマス、はい、はい、
で、結婚式挙げたのが27歳の時の9月で、
はいはい、
その3ヶ月後に会社辞めたんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、ということは、結婚してね、3ヶ月で会社を辞めるってね、よく考えたらろくでもない旦那ですよね。
そう、まあ世間的から見るとそうかもしれないですね。
本当にな
んで辞めたんだっていう、
なんで辞めたんだって なりますよね。
そう、
いや、すいません、話が逸れましたけど。
いい、はい、ありがとうございます。今日のテーマなんですけれども、
はい、
目標設定の仕方を皆さん間違っていませんかということで、
はい、
はい、お聞きしていきたいんですけれども、
はい、
海江田さんの中でこう目標設定っていうと、
はい、あのこれなんでこの話題にしようかと思ったかっていうと、
はい、
まあ、ついさっきですね、あの山中くんとミーティングをしていて、
はい、
で山中くんの、実は山中くんが会社に来てくれて約半年が経ったというところ で、
はい、
昨日まで2日間休みだったんですけど、
はい、
でこの休みの間、この半年間を振り返ってみますと、
はい、
であの決して、え、私が振り返れって言ったんでしたっけ？
あ、違いますね。カエルさんにこの2日間の休みのテーマはどうするって言われて、
あ、そう、毎回ですね、休みの時にテーマを挙げるんですよ、はい、これ別に仕事とは関係ないことも 多いんですけど、
はい、
あのね、今までやってなかったことをやろうとか、
そうですね、
仕事を一切しないというテーマを設けてみたりとか、
うんうんうん、
いろんなこう休みのテーマっていうのを考えてきた時に、
はい、
今回のそのテーマが、半年間振り返ると。
そうですね、ちょうど半年経ったので
テーマ
なん
ですね、
はい、
でどうですか、実際半年間振り返ってみて。
そうですね、振り返ってみた時にこう、まあ、できなかったことができるようになってる数ですか、
うん、
は増えてるなっていう実感もありますし、それと逆に、あ、もっとこうしていかなきゃいけないなっていう部分は見えてきた部分はありますね、うんうん、
なるほど、
はい、
でその中でその今後の自分の目標っていうのを山中くんが、はい、勝手に考えてきていて、
そうですね、
はい、まあ、勝手にっていうか考えてきてくれていて、
はい、
でその目標が、ちょっと何だったかって今すぐ出てきます？
ですね、まあ、コピーライティングをこれから、もう少し極めていかなきゃいけないなっていうのと、
いいですね、
あとはですね、何でしたっけ、
もう覚えてないじゃないですか。
はい、そうです、ね、
あとヒアリングでした。
あ、そうです、ヒアリング。
ヒアリング力をつける自分の、はい、自分でコンセプトを決められるようになる。
あ、そうですね。
そして、動画のシナリオとかを作れるようになる。
はい。
っていうね、あのこういう、目標、なんで私の方が覚えてるんだっていうことなんですけど、
ね、
あのこういう目標を考えてきてくれたんですね。
はい、
でこの時に、私が山中くんに伝えたのが、これだと どうなった時に目標が達成されたのかわからないよねっていう話をしたんです、
はい、
例えば、売上を1000万円月商の売上を1000万円にする、
はい、
これはわかりますよね、
はい、
じゃあ1000万円を達成した時に自分の売上は自分の目標は達成できたっていうことがわかる、自分でわかるわけですね、
はい、
でもコピーライティングスキルを身につける、ヒアリングのスキルを身につける、動画のシナリオを作れるようになる、
はい、
どうなった時にそれが達成できたのかっていうのを分からないわけですね、
うんうんうんうん、
なので大事なことはどうなった時にそれが達成できたっていう思えるか思うかっていうことを決めておかないと、それが 達成できたかがいつまで経ってもわからない、
うんうんうん、
ってなるとどうなるかっていうと、はい、もう十分にコピーライティングスキルが身につけられているのに、
はい、
まだコピーライティングスキルが足りない足りない足りないって言えば、
はい、
ゴールのないものに向かって自分がまだできてないと思ってやらないといけない、
はい、
もしくは逆に、これで十分だって思って自分では思ってるけど実はまだそれ達成できてなかったっていうことも十分にあり得るわけですよね、
はい、
例えば自分の中ではたくさんコピーの勉強したし、コピーライティングもランディングページも書いている、
はい、
これで十分だと思ってるけど実際全然売れてないとか、
うんうんうん、
これダメじゃないですか。
そうですね、はい、
逆にまだまだ足りないと思ってるけれども、はい、十分にそのコピーでサービスが売れていたらもういいじゃないですか、
はい、
これと同じでですね、あのどうなった時にもう一度言いますけどどうなった時にそれが達成できたと思えるかっていうのを考えておくっていうのは実はすごく大事なんですね。
なるほどです、
うん、はい、例えばもっと分かりにくい例であえてあげますけど、
はい、
自分に自信がない、はい、自分に自信を持ちたいってなった時に、
うんうんうん、はい、
どうなった時に自信を持つと、
はい、
自分が自信を持てたなと思えるか、
うんうん、はい、
で持てたっていう言葉はこれは受け身なんでやめた方がいいんですよね。本当はどうなった時に自分は自信を手に入れるのか、例えばこれって自信を持つっていう分かりにくいテーマで、はい、でもみんな結構悩んでるところでお話しすると、
はい、
自信を持つって結構すぐに持てないかなと思うんですよ、
はい、
例えば今日決めたタスクを全部やりきる、
はい、うんうんうん、
でそれをやりきったら私は自分に一つ自信を持つっていう目標だったら、
はい、
今日からもう自信持てますよね。
あ、そうですね、一つずつ積み重ねていくこと、
はい、でもね、あの今売上がゼロで、はい、
うんうん、
年収1億稼いだら自信を持つとかって言ったらもういつまで経っても持てないじゃないですか。
そうですね、
でもそう考えたら自信って今すぐ今日から手に入れられるものな気がするんですよね。
はい、
で今日自分が決めたことをやりきる、
うんうんうん、
それをやりきった時に自信を持つ、
はい、
でもやりきれなかったら自信持てないわけじゃない。でも次の日これをやりきる、またスタートしたらいいじゃないですか、
はい、
っていう考えを持ったら自信を持てますし、
はい、
あとは、ね、それで自信を持ったってもし思えないんだったら、うん、今日これをやりきる、
はい、
でやりきったら、一つでも次の日何か自分ができなかったことができるようになる、もしくは一つ何かを超えていける、
うんうん、
そしてそれによって自信を手に入れていくっていうのはありだと思うんですよね。
そうですね、
はい
はい、
っていうのもちょっとこれ話それるんですけど重要な話をちょっとしたいんですけど、
はい、
あの私小学校2年生の時にサッカーを始めたんですね、
はい、
でそこで小学校1年生から始めたんですけど、
はい、
4人しかいなかったんですよ、
はい、
メンバーが。
そうなんですね、
はい、でその中で、まあ、当たり前なんですけどうまいなと思ってたんです。でも4人中でも1人もう1人うまい人がいて、
あ、はい、
僕2番目にうまいと思ってたんです、
はい、
まあ、4人中2人なんで微妙なんで2番なんで微妙なんですけど、
はい、
で転校して、
はい、
3年生で転校したんですけど、
はい、
私しかいなかったんですよ、同じ学年が、はい、なんと今度は、試合とかしたことないんですよ、だから、
はい、
であと上にも下にもしていましたけど、
はい、
リフティング10回できたらめちゃくちゃうまいって思ってたんですよ、
はい、
で、リフティング10回めちゃくちゃうまい自分、
はい、
でそこから小学校4年生の時にすごく強いチームに入っちゃったんです、たまたま、
はい、
そしたら私10回でうまいと思ってるのに、はい、同じ学年で300回500回する子がいるんですよ、
はい、
その時に自信が完全にポッキリ折れたんですよ。
あ、なるほどですね、
はい、できるだけパス欲しくないと思ってたんですよ、
はい、
パスしないでくれてミスするから、
はい、
みんなめちゃくちゃうまいんで、
うんうんうん、
でその時に私はリフティング10回しかできなかったんですけど、
はい、
結果的に少しずつ自分自身の自信を手に入れるきっかけがあったんですね、
はい、
それ何かっていうと毎朝早く起きて、
はい、
昨日より1回でもリフティングを多くやろうっていう課題を課したんですね、うん、
はい、
で昨日よりも10回からスタートして最初11回、
はい、
で13回、
はい、
あれリフティングって面白いもので 回数を重ねれば重ねるほど1回多くやるってでかなりできるようになるんですよ。例えば10回の子が12回するのとかってちょっと難しいんです。10回の子が20回するのもっと難しい、はい、でも100回できた人が120回するってこれ結構できるんですよね。でこれと同じで、
はい、
1回でも多く1回でも多くっていうとある時からめちゃくちゃできるようになってくるんですよ、
はい、
特に300回できるようになったら、400回するのも実は集中力だけの問題なので、
はい、
割と回数って超えられるんですね、
うんうん
うん、でそうなった時に気づいたら500回とかできていて、
はい、
であの多分小学校卒業した時には600か700回ぐらいはできるようになったんですよ、
はい、
でまあみんなよりもうまいところまで行ってないですけど、でもみんなと同じぐらいのところまで行ったんですね、
は
い、で今度面白いもので、
はい、
中学に入った時に、
はい、
圧倒的にリフティングできる人間になってるんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、いやみんなだから逆に言うと2、300とか、
はい、
ね、
うんうん、
とかの中でなんかあいつは600もできると、はい、700回とかできるぞってなった時に、
うんうん、
あの入った瞬間に即レギュラーになったんですよ。
あ、そうなんですね。
そうで、はい、前のチームでは補欠だったんですよ私、
うんうん、
小学校の時は、
はい、
ずっと補欠だったんですけど中学入った瞬間にレギュラーになってこれどうなってるんだろうなって思ったんですけど、
はい、
何が言いたいか言えるかというと、そこで私はなんか自信をつかんだんですね、
はい、
言えば昨日より1回でも多くもしくは1つでも多く上手くなりた
い
っていう思いと、
は
い、それができてそれを続けられてきたっていう自信があって、
うんうんはい、
そう考えたらあのなんか誰かと比べてどうかっていうのって実は自信とは関係ないのかなって思ったんですよ。
はい、
例えば彼がチームメイトが最初の自信を折られる瞬間っていうのはやっぱ誰かと比べた瞬間なんですよね、
うんうんうん、
誰かと比べて自分がダメだしょぼいと思った時に自信でポチッとポキッと折れちゃうんですよ、
はい、
実は私も折れましたよね、
うんうん、
でもそこから自分自身の自信を手に入れていく時には実は周りって関係ないんですよね。
あ、なるほど。
周りのことを関係あると思ってるのは自信がないことを続けてしまってる人で、はい、でも自信を手に入れる時は自分は昨日よりも1回できた、
うんうん
うん、昨日より上手くなった、
はい、
っていうのを積み重ねていくことでしか自信って手に入れられないなと思ったので、
はい、
あのやっぱ自分自身に目を向けて一歩でも先を進むっていう目標設定をしていくと、
うんうん、
実は自信って自然と手に入るのかな。
なるほど、
ね。まあ、目標設定の話に戻ると、
はい、
そうなのかなって実は思ったんですね、うんうん、
はい、
はい、実はさっきコンサル受けて、はい、させていただいている時も、
はい、
こう自分のモチベーションとか自信をつけていく時に楓田さんがやったことって何ですかって聞かれたんですけど、
はい、
私はその誰かと比べることっていうのを一切やらない
ん
ですね、
うんうんはい、
でも自信があるんですよ、
はい、
でもよく考えたら謎ですよね。だって周りと比べて自分がどのポジションにいるかわからないけど自信があるって結構謎じゃないですか。
そうですね。なんかこう明確な指数というかそういうものは特になく
って感じ
です
よね、はいはい、っていうことは自信って簡単に言うと自分を信じるってことですよね、
はい、
じゃあ私は何を信じてるかというと自分が思い描いたものを信じてるんですよ、
はい、あ、なるほどですね、
はい、だからこれをこんな風にやっていったらこうなっていくということを信じている、
うんうんうん、
例えば OEC のメンバーが集客の仕組み化を構築することによって、
はい、
毎月安定的にクライアントを獲得できるようになって自分自身が望んでいるビジネススタイルを手に入れられるということを信じて教えている、
はい、
し、
うんうんうん、
一人企業大学もそうですよね、
はい、
月額1万円で本当にいい講師の人に喋ってもらってそこで何かみんなが学びになって、
うんうん、
でいつか1000人とかいうメンバーを集められるようになりたいしなれると信じてるわけですよ、
はい、
でもここが他人の評価と他人と比べ出したらもうわけわかんないですよね、
う
ん、
あ、そうですね、
はい、私よりあの人の方が教えるのがうまいとか、
うんうんうん、
私のスクールよりもあの人のスクールの方がたくさん成果が出てるとか、
はい、
比べ出したらもうわけわからない
そうです、ね、
ってことは自分の自信っていうのは自分が思い描いたものを信じることからしか始まらないのかなっていうのはちょっと思ったんですよね。
なるほどですね、はい
はい、だからまずそこを信じてあげることが大事だし、
はい、
まあ、さっきの目標設定のところで言うと、
うんうんうん、
何がどうなった時にそのそれが手に入ったのかっていうのを考えて設定しておくっていうのが実はすごく大事なんじゃないかなというふうに思うんですけど、
はい、
まあ、ちょっとね、あの目標設定の話なのか、はい、自信の話なのか若干よく分からなくなりましたけど、
はい、
まあ、でもすごく重要なところかなと思いましたの で、
はい、
まあ、ぜひちょっと考えてみていただければいいんじゃないかなと思います、
うん、はい、ありがとうございます、
はい
はい、つまりあれですね、まあ、具体的な数字がある目標はそのまま目標とはなりますけど、うんうん、まあ、漠然としたというか、なんていうんですかね、抽象的な目標ですか、僕みたいなコピーライティングを上達したいだとか、うん、そういう抽象的な目標だったらそれを計測できるような目標設定にしておくということが大事ということですね。
そうですね、
はい、
はい、
ありがとうございます。ということで、はい、皆さんも目標設定するとき、もし具体的な目標が出てきた場合はそれを達成するには、達成したという明確な基準値を設けるための、具体的な計測可能な目標を設定するということが大切になりますので、はい、ぜひそこを意識していただければなと思います。
はい、
はい、ということで今回の、ポッドキャストは終了にしたいと思います。カイラさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。海江田和樹のその他の情報につきましてはウェブサイトで海江田和樹と検索していただき、一番上に出てくるオフィシャルサイトにアクセス、メールマガジンや SNS などでコンテンツをお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回の番組でお会いしましょう。さようなら。